ときは KNB ラジオデルラジ。あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時に頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは受取保険金と税金についてパート2ということで、前回に続いて教えていただきます。本当いろいろなものがありますが、まず井益さん、何から教えていただけますか？
はい、まずですね、はい、その前に1ヶ月前のちょっとおさらいを、させてもらいたいと思います。1ヶ月前はですね、こう死亡保険金、
はい、
生命保険ですとか、障害保険、こういったのの、障害保険、そういったあの死亡保険金が支払われた時に、そのお金ってどういうふうな税金に関わってくるのかという話したかと思うんですけど、
興味深かったです、
これについては例えばお父さんが保険を自分自身にかけて、でその受け取りを奥さんあるいはお子さんがした、この場合は相続税の対象になります、
はい。
お父さんが、お母さんにかけて、でその保険をお父さんが受け取った、これは一時所得の対象になります、
はい。
お父さんがお母さんに保険をかけて、それをお子さんが受け取った、
はい、
これは贈与税の対象になりますよ、金額の大きさでですね、実際に税金がかかるかどうかは別として、
はい、
そういう税金の対象になりますよっていう話をしたのと、それともう一つ、例えば脳に損傷を受けて、こう寝たきり状態になったりとか、あるいは脊髄損傷してこう車椅子の生活になった時にもこう保険って降りるんですけど、そういった時には一切非課税っていう話をさせてもらったかと思います。
はい、高度の障害を負った時の保険金は非課税ですよ、ということと、死亡保険金、保険の契約者と非保険者と受取人の組み合わせでそれぞれ税金がちょっと変わってくるというお話でしたよね。
で今日はですね、例えばこう自動車事故なんかで、大きな受取をしたりだと、あるいはその他のことでですね、受け取った場合にどうなるかというそんな話をさせて、いただければと思います。
交通事故の場合まずどうなるんですかね。
例えばですね、交通事故で、大きな事故で不幸にして被害者がお亡くなりになってしまいました、当然ですね、こういったケースっていうのは、大きな、賠償金が、支払われるわけなんですけど、こういった場合はですね、その金額が、大きくても一切非課税になっています、相続税の対象にならないんですね、
個人的な感情ですけれども、そこまでね税金取られたらなって思ったりしますよね。
まさしくそうなんです、結局あの遺族はですね、急に大切な例えばお父さん奪われてですね、こう生活に支障をきたすわけですね、そのためのこう賠償金なので、そういった点からですね非課税となっております、その他ですね、例えばこう追突されてですね、お怪我して、お医者さんに長く通って、治療費、あるいはあの加害者側からですね、その痛い思いをしたことに対する慰謝料、こういったものもこう支払われるかと思うんですけど、こういったものもですね結構あの金額が大きくなるケースがあるんですけど、これも一切非課税になっています。
よかった、
交
通事故の怪我に対する治療費や慰謝料なども非課税ということなんですね、助かります。では今度は火事で受け取る火災保険金について教えていただきます、こちらはどうなりますか？
今ですね火災保険というのは その何かあった時に新築できる金額でかけてくださいねっていう、こうルールになっているので、
そうですね、
例えばこう 何十年も前に建てられたお家で、このお家って今せいぜいこう値打ちとしたら1000万かな、
うん、
って言ったお家にもこう3000万円の保険がかかってたりするんですね、
は
い、で、まあ、仮にそのお家がですねたまたま火事でこう焼けてしまいまして全焼しましたと、はい、そうすると3000万が降りてくるわけです、うん、で一見今の値打ちが1000万なので、うん、その3000万受け取ると、ええ、なんか2000万こう儲かったようなこう、
うん、なんとなくね、
なるかと思うんですけど、実はこれも一切非課税。
あ、そうなんですか。
あのですね、一見確かにそうなんか一見儲かったような気がするんですけど、こう長年こう住んでいるお家でですね、うん、たまたまそれお家の家自体は新しく綺麗になったかもしれませんけど、はい、今までここに生活していた、みんな生活しているその場所の確保という観点からすれば、うんうんうん、全然こう儲かっているわけではないので、うん、非課税という形になっています。
まあ、あの火災保険金ですから、そこにも、ね、税金がかからないというのは助かりますし、はい、ありがたいことですよね、はい、で、例えば心身に加えられた損害、こういったものについてはどうなるんですかね。
はい、先ほどから交通事故で、うん、怪我をしたとかなってますけど、はい、例えば自分自身が転んで怪我したりだとか、うん、あるいは病気になってこう生命保険の入院保険から、入院して何十万円か受け取ったとしても、うん、こういったのもですね一切こう自分の体、うん、あれについてですねこう痛い思いをしたりだとか、はい、についてのものなので、これも非課税になっています。はい、
じゃあもう一つ、突発的な事故によって資産に与えられた損害に対してはどうなりますかね。
はい、これも先ほど の火災保険で、お話ししたのと同様、うん、例えば車にですね、車両保険をつけていて、うん、で大きな事故で、はい、車がおしゃがになりました、で保険金受け取りました、うん、こういったのもですね非課税になりま す、
うん、あ、そうなんですね、
要するに儲かってはいないんですね。
いや本当ね、税金を、納めてる、保険金を受け取る側としたら本当に、ありがたいことですよね、はい、じゃあ続いて医療費の控除、もっと身近な問題になってくるんじゃないかと思いますが、こちら川尻さんにまずは前回のおさらいからお願いしたいと思います。
はい、今、言っていただきましたが医療費控除、
はい、
前回、先月にお話しさせていただいたのは、まず治療にかかった費用、から生命保険などで受け取った金額、これを差し引いたものを医療費控除の対象になるということで、それが差し引いて、双方あんまり変わらなければそこは対象になりませんというお話と、あと控除されるものとしては、まずご自身のかかった費用、それにプラス生計をいつにする家族の、それから配偶者の方、その他親族の方の支払ったもの、これを控除するというお話をさせていただきました。はい、で、10万円を超えた部分が対象になりますよ、で最高200万までですっていう話をさせていただいたんですが、ここでですね、前回ちょっとお話しさせていただいたときにちょっと問い合わせがあったんで、もうちょっとそこ細かく言いますが、ちょっと勘違いされてたケースがありました。先ほど申し上げました10万円を超えた部分のところなんですけど、皆さん10万円返ってくるのというふうな勘違いをされていたんですね。でそこをもう少し言うとですね、かかった費用、それからご負担された費用からまず10万円を引く、これ引かなきゃいけないんです。
まずですね、例えば、はい、20万円医療費がかかったとなると、まず10万そこから引きますよね、
はい、
したら10万円になります、
はい、
で
その10万円を課税所得から引くと、
課税所得から引く、
はい、でその課税所得から引いた部分を、今度はそれがその課税対象になるので、本来例えばちょっと大きな金額になりますけど、1000万円ぐらいの課税所得のある方、
はい、
それが例えば200万ぐらい年間で、医療費かかりましたとなると、800万に対する課税になりますので、例えば1000万の方が 30% の、税金かかったとします、そうするといくらになります？300万ぐらいになりますよね、それが800万になって、なおかつ例えば税率が 20% となるといくらになります？160万ですよね、そうすると差額140万ぐらいの、メリットがあると、 そんなイメージで、まあ、ちょっと大きな金額にしましたけれども、
ね、ちょっと当てはまらないなと思ったんですけれども、ま
あ、大きく所得のある方については、うん、そういったメリットもあると、ちょっと大きな額にはなります、
はい
はい、そういったことでちょっとあの一部お話をさせていただいたんですけれども、うん、あともう少し言いますと、はい、あと課税、まあ、医療費の控除の対象になるものとならないものの中で、うん、あの若干お話しますが、はい、まず対象になるものの中で、うん、身近なところで虫歯の治療、それから入れ歯の費用、
はい、
それから通院入院のために時にかかった交通費、これ電車やバスなんですけれども、うん、はい、それからあのちょっと人工授精の費用とか、うん、それからお医者さんの証明のあるおむつの使用料、
はい、
それからクアハウスの使用料、こういったものも一応対象にはなります。
あの細かいところなんですが、はい、交通費で電車バスは対象ですけど、例えばタクシーで行った場合とかは、う
ん、
は
い、これもお医者さんが認めたタクシーの利用であれば OK なんです、うん、
は
ただ自分の、まあ、言いません、すみません言い方なんですけど、うん、わがままというか、私事で使われた場合はそれはちょっと、うん、ご勘弁願いたいと。
なるほどね、はい、虫歯や入れ歯なども対象になるということで、例えば、薬屋さんで総合感冒薬を買って飲んだ、これはどうなりますか、は
い、あのその今治療を受けるにあたって、うん、その医薬品は必要です、うん、でこの治療するためだけに使う数量はいいんですけれども、うん、はい、時にはあの大量に買われてストックされるケースがあると思うんです、でそのストックした部分は対象になりませんので、そこはご勘弁いただきたいということになります、うん、
このあたりは本当細かくなってきますので、詳しいことは専門家の方にお尋ねいただいた方がいいですね、はいはい、じゃあ怪我で入院手術をしてっていうような場合になるとどうなるんですかね。
あの一番冒頭に申し上げました怪我で、入院手術を受けて例えば30万ほどかかりましたと、うん、はい、その他に今度病気で、かかりましたって費用になりますと、それはもう合算した上で申告していただくということになります、はいはい、
あの確定申告に向けて皆さんいろいろとね、はい、今領収書などああないないとかっておっしゃってたりするかもしれませんが、だから気をつけなきゃいけないことですとか、はい、ありますでしょうか。
はい、あのその中であの対象にならないものをちょっと若干申し上げたいと思うんですけど、よろしいですかね、
はい
はい、あの予防接種の費用、これはなりません、
う
ん、
あ、はい、
それから美容のための歯科矯正これもなりません、
はい、
はい、あの極端なあのちょっと大きな歯だとかそういうので治さなきゃちょっと日頃の生活に支障がありますというのはそれは OK なんですけど、あとそれから疲労回復健康増進のために買ったビタミン剤、これもダメです。
わかりました
先ほどあのまあレーシックとかは OK なんですけど、あの通常のメガネとかコンタクト、これも一応対象にはならないので、ご注意いただきたいと思います。
はい、詳しいことはもっとねあのお電話で伺っていただければと思います。あのそれぞれの電話番号をお伝えします。皆さんよかったら書き取ってください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号は 076-407-1350 076-407-1350 番です。いえきさんの安心グループは富山市赤田、電話番号は 076-495-1905 076-495-1905 番となっています。また皆さんからの疑問質問もこのコーナーではお待ちしておりますので、どうぞ気軽にメール、ファックス、はがきでお寄せください。今日はアルム東海の川尻さん、安心グループのいえきさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。